YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月28日火曜日、第430回、87.0MHz、学大 FM といいますと、専門桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋、ここはダイニングバー、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて先週はですね、夏休みをサママンがいただきましてね、それを受けて劇団祭りの準備は吹上市にですねピンチヒッターをお願いしたわけなんですけどもね、まあ、そちらの放送の方はいかがだったでしょうかということで、まあまあサママン的にはおかげさまでですねのんびりとひと夏の、ひと夏のなんでもないか夏休みを過ごすことができまして、まあまあ私の師匠のですね漫画なにわ金融道つながりにてですね、そちらのおいごさんのひでさんからのご紹介で久保田氏とですね、2度目の対面だったんですけどね、何かと楽しくも愉快に、様々なお話にまた歌に講じさせていただいたり、あるいは週中にはですね来たる9月22日土曜日に、開催されます学コンですね、今噂の町コン、そちらのアフターパーティーにて歌唱させていただくためにですね、まあ、そちらの打ち合わせに伺ったり、はたまた週末には学芸大学駅にて、すっかり根を下ろし今では名物店としてアジトサービスとエンターテインメントとしてもですね、話題と人気のなぎら健一さんのご子息エイトさんの経営されるところのですね下町もんじゃ焼き楽楽さんに伺うなどありましてね、まあたっぷりと学芸大学駅を堪能したり満喫したりと、まあその上にですねありがたいことに大抵どこへ行ってももや様見ましたみたいな声をかけられ方をしていただいてですね、嬉し恥ずかしといったそんな地域限定の有名人サンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと調子悪いです、最近仕事で重たいものを持ったことがきっかけで椎間板ヘルニアにって言われてしまい、じっとしてても痛くて寝れないから睡眠不足の上にさらにこんな時に限って仕事も超ハード、どうすりゃいいんだって感じっす、明日のラジオ頑張らなきゃ、だけど絶不調だったらごめんなさいと言ったことながら、しかしそこはプロ根性を発揮してですね、力強くもありがたく元気にお越しいただきました、そんな学芸部第4週目のサブパーソナリティはこちら、
はい、本日急遽ピンチヒッターで来させていただきました、お久しぶりです、浦安のネットラジオ、ちょあはよ .com のめぐみです、
はい、全然段取り聞いてなかったみたいで、そこは仕掛けをするって言ったでしょ、お嬢さん、
でもこちらって今、振りましたよね、キーボーさん、
だけど、一旦西尾に振っといて、あ、じゃあないのねっていう話で、ないんだ
そんな話だったっけ、
はあ、そうなんですわ。
すいませんでした、
はい、もうでもこれ回ってますんで、
はい、
ちょっと一応一応これ生放送なんで、
はい、
もう編集とかはまあこれどうしようもないので
そうなんですね、ネットラジオとは違うんですね、
はいはい、すいません、あのエイトさんこんな放送ですこんな感じですまあ私は大抵ご無理言ってるんでね、まあまあ説明を申し上げますと西尾は今日来れなくなっちゃったんですよ、急遽まあまあこれネタバレしちゃったんで、あのめぐさん全然大丈夫なんですけども、はい、あの西尾さんが来れなくなっちゃって椎間板ヘルニアだったりとか、もともとの糖尿病ですね彼女はそれでね体調が悪いところでまたちょっとこう仕事も肩もあったんでしょうね、具合悪いということで、でまあ急遽その来れなくなってしまったところへ置いて、まあ、台本もちょっと書き換えまして、
はい、
でまあ、西尾さんが、来れないというところでありながら、まあ、頑張ってきたと
あ、そういう体でって、そういえばそんな話でしたよね、
そうでしたよね、
あまりにも緊張して、
はい、
だって30分前ですよ、キーボーさんに頼まれたの、
いやだからそれでここで揉める、
あ、すいませんすいません、じゃあ続けてください、は
い、いやだから一応ご説明だけしておきます、リスナーの方はほらやっぱ分かんないからね、
はい、
うん、まあ、そんなことで、まあ、ご無理言っちゃったのは私の方が申し訳なかったんですけどもまあ要するに、その仕掛けだけ申し上げておくと、私は几帳面の A 型だからそこはきっちりしておきたいのね、はい、であなたは大雑把な O 型でしょ、そんなことなかったっけ、は
い、いやそうですよ、すごいよく覚えて
る、まあ、そうまあまあそんなことはさておいて、まあ要するに そこで西尾がいないんだったら大丈夫ですよと、学F的には懐深いし、もう340回もやってんだから、そこら辺 の学F の裾野の広いところと、ね、 もう能力の高さを、人脈の豊かさをリスナーの皆さんにお示ししましょう。さあお待たせしました、本日のピンチヒッターはこちら。
で今言えばよかったんです
ね。ですよね、
はい、
ですよね。もうお客様
が
大爆笑
で
大受けなんですけど、いやもう本当にあの背中向けてるけどデミンさんが肩まで笑ってるからね。はい、
すいませんでした。
とんでもございません、
はい、
いやいや、まあ、だけどあのこれね、あの名誉のために申し上げておきますけど、大体あのこういう人なんでしたよね。
そうなんですよ、
メグさんね、
あの本当にお
おらかというか、まあこだわりというもの。
そうですね、芸人泣かせってよく言われます。
ちょっとこう黒柳徹子的なと言いましょうか。
あ、それも言われたことあります。
だって大体この人あの以前に目黒さん祭りっていうイベントがありまして、でそちら目黒さん祭りのイベントに来ていただくはずの、まあ、こちら構えでいるじゃないですか。で私たちは私たちこうやって、まあ、以前あのインファームという店でやったんですけども、あのそこのオリジナルのスタジオがあるわけですよ。だけど出張放送で目黒さん祭り行ってるんですから、そこに来てもらわなきゃいけないし、そこに来るのは、まあ、大抵普通ですよね。元のスタジオ行っちゃったんですよ。
そうなんですよ。
で来ないんですよ。だから何やってんのかなって、どうしたのって言ったら、いやちょっと間違えて向こう行っちゃったって。向こう行っちゃったって、目黒さん祭りをやるんだからって言ってんのに、
言ってましたよね。
だからそういう意味じゃね、
はい、
ちょっとやっぱ私 の期待がちょっと高すぎたかもしれないんで、かえってメグさんにはご負担かけちゃって申し訳なかった。
すいません、
はい、とんでもない、こちらこそ、まあまあ、じゃあそんなこんなで改めてご紹介します、浦安の、ね、ネットラジオをやっておいてのちわやはや .com メグさんです。どうぞよろしくお願いします、
はい、
はい、拍手。ね、あ、まあ、そういった意味で、めぐさん的にはその目黒さん祭りつながりであったりとか、あるいはまた、あ、その学芸フレギュラー放送であったりとかご参加していただいているわけですけども、お久しぶりということには違いないん
で、ね、
ここまでの印象や近況を伺いたいんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、まずスタジオが変わっていて、
うんうん、
ね、あの庶民的なスタジオからこんなおしゃれなスタジオになっていて、
はい、そこもちょっとよろしいですか、
はい、
あの今私どもの説明していただくのは大変ありがたいんですけど、
はい、
あなたの近況とか印象を今伺ったつもりだったんです。どこまでボケてくれるかな。
あ、すいません、
見事なボケ、このボなんか本当快適なボケが24時間テレビにも欲しいよね。なんかちょっとこうその暗い感じじゃなくてね、
あ
の明るく天然なスカート抜けたようなボケ。はいはい、
はい、あ、私の近況なんですね。
そう申し上げたつもりだったんですけど、
そうですね、私はですね最近ホットヨガを始めてますね。
ホットヨガ、
はい、
あ、結構じゃないですか、
はい、ちょっと健康
志向に、ちょっとこうこの辺のほっぺたの方もね、肉が美味しいスッシュッとされて、
そうですね、
お正月に、そういえば今年お正月近くに会ってるんですよ。
そうですね、
覚えてます、
はい、覚えてますよ。誰だかわからないぐらい太っていたっていうね。
いやいやいやいや、
キモさんに素で、おめでたですかって聞かれてしまって、
はいはいはい、はい、また毛糸のなんかね、暑苦しい帽子かぶってたり、まあ、冬だからと言ってでもですよ、
はい、
これでもう襟巻きするし、なんかもうドテラみたいなコート着てるし、そりゃ妊娠でもしたんですかって聞きたくなるよね。いやいや、
そう、リアルにそういうふうに聞かれて、
はい、はい、
まあです、まあ、
なんかでもシュッとされたじゃない。
いやいやいやいや、まだまだちょっと目標体重まではまだまだなんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと最近は健康のたびにヨガを始めて。
ヨガをされて、
はい、
やっぱ効きますかヨガは。
ね、寝つきが良くなりましたね。
寝つきが良くなった、
はい、
ほうほう、なるほど、
はい、はい、なんておばさんのようなことを言ってますけれども、はい、
なるほどね、はいはい、その他にじゃあ、まあ、ちわはや .com さんのラジオ的にいかがですか。まあ、もちろん本編の方で詳しく伺っていくんですけども、
そうですね、ちわはやでは、うん、まあ、浦安在住在勤のパーソナリティで構成されているネットラジオっていうことで、
はいはい、
浦安の文化事業の方に最近は参加しておりまして、
はい、
まあ、浦安で開催されるイベントや、うん、まあ、コンサートで、うん、まあ、公開収録したりだとか、
はいはい、
まあ、そういったことも、まあ、こちらの学大 FM にですね、うん、見習って、
ありがとうございます。
地域密着で頑張っておりますよ。
そうですか。でも本当に、まあ、そういった話もね、本編の中で詳しく伺っていくんですけども、はい、今日はまたそんな中で、チョアヘアドットコムさんのラジオパーソナリティのお仲間の方をお連れいただいたということでね、
はい、
また可愛らしいもべっぴんさんで、
ええ、
サママ的には大変嬉しくもありがたい限りで、早速なんか番組冒頭からナンパしちゃったりなんかして、ナンパでもないんですけどもね、まあ、もっと番組の中で、突っ込んで 口説いていきたいなというふうに思っておりますけども、
よろしくお願いします。
まあまあ、めぐさんは今日はちょっとね、学部サイドの人間としてお付き合いいただきますように、一つよろしく、気を引き締めてよろしくお願いしますよ、
はい、よろしくお願いします。
はい、そんなこんなでオープニング大丈夫かな。はい、そんなこんなで、それではですね、まあ、そんなゲストの素敵な、ね、ゲストの方もお待ちかね、そしてまた、番組のですね、来週ゲストにね、参加してくれます、まあまあ、方もお越しになっていただいて、まあ、ちょっと様子を見ていただくわけなんですけども、いろいろとまたちょくちょくといじらせていただけたらありがたいなというふうに思ってますけどね。いつものサンママンことキーボー伊藤と、
あ、私です
ね。そうですね、はい。
ネットラジオ、ちょはよ .com、めぐみの。
ちょっとすみません、そこだけよろしいですか？そこだけよろしいでしょうか？
すいません。
さすがに、ええ。
はい。はい、じゃもう一回。
はい。いつものさんままごとキーボー伊藤と、
ちょはよ .com、めぐみの。
学大 FM! あ、よかったね。
すいません。ちょっと台本にあるんですよ、これ。
こんなで、本日も始まりました、8月28日火曜日は第430回、学大 FM レギュラー放送ということですけどね、まあまあ、学 F の名誉のために申し上げておきますけど、まあ、お客様いらっしゃるしね、まあ、エースさんもいらっしゃるんで、普段 ここまでではないです。もうちょっとしっかりします。はい、ですからもうこれに懲りずにですね、またちょっとしっかりした放送を来ていただき、またお聞きいただきにお出かけになっていただきたいと思いますけど、まあ、基本的にちょっとご無理言ってるという部分と、まあ、私もちょっと人選を誤ったかなという部分があって、これミッチェルさんに先にお願いしてた方が良かったのかな。
ああ、それはそうかもしれない。
いやいや、まあ、そこはね、いやいや、だってそこまでそれを言ったらメグさんにさ、もう達成なくなっちゃうからね、もう二度と行かないって言われちゃったらさ、もうご縁が元から断たれちゃうから、ね、そういったことで別に意地悪で言ってるわけじゃないんで、はい、ご無理言ってるのはもうサンママンの方なんで、ね、お付き合いいただけるのは大変ありがたく思っておりますし、多分この空気感的にも皆さん、何が始まるんだろうという緊張感を、完全にぶち壊していただいたという部分では、メグさんの功績が大きいと思いますよ。なかなかこういうねちょっと小さな箱でもね、それちょっと緊張感漂うから、
そうですね、観客の方がいらっしゃるっていうのがね、
そう
本当に、
ね、そういった意味で言うと、まあ、やっぱりめぐさんならではのちょっとこうあったかい放送スタートできたということで、サンママン的にはありがたく思っています、ね、
ありがとうございます。
はい、そんなこんなでじゃあ本日はですね、書き込んメールの紹介ということで、学 F 的にはコンテンツがまあ様々ございまして、リスナーとか関係者からいただいた書き込んメールの紹介等をご紹介したり、また今日の時事ネタと申し上げましてね、10項目ぐらいピックアップされたニュースソースについて、ゲストの方とそれぞれにコメントいただくなんていうコンテンツもありますので、どうぞ番組の方引き続きですね、お楽しみに、ゲストの方お待ちかねでございますのでね、素敵なゲストでございますよ、番組の方をお楽しみいただければと思います。はい、それでは早速本日の書き込んメールの紹介からお送りしてまいりますけども、メグさんよろしくお願いしますよ。
はい、
まず最初いただいておりますのは武士の情けということで、ありがとうございます、先週はお世話になりましたということで、劇団祭りの準備は吹上和樹さん、朝の8時ですか、だいぶ長いこと飲まれたんですね、目黒区民さん祭りのご連絡お待ちしております、よろしくお願いしますということですね。これはまあ先週サンママンが夏休みいただいたということで、ピンチヒッターをお願いしましたですね、劇団祭りの準備の、まあ、吹上和樹さんからなんですけどね、吹上氏とは放送後、まあ、毎回このところね、私ちょっとこちらのルッチさんにお伺いしてから楽しみにしてますのは、お料理とお酒が美味しいんで、まあまあ、それでまたリーズナブルにね、そう、まあ、ほら、うなずいておいでのお客様もおいでだったりするんで、まさしくその放送後のちょっと皆さんとの おしゃべりとか、またそういうおいしいお酒とお食事を楽しみに伺っているような次第なんですけども、ちょいとこの前はだいぶハードになっちゃいましてね、丸尾さん。ちょいと、まあ、久しぶりに、ワイルドだぜーな朝を迎えるようなことになりましたけども、まあ、それはそれで大変楽しかったんで、しかしね、俺も大抵へこたれないつもりなんだけどね、まあ強いんだ、無駄にだもんだからね、さすがにちょっと 楽しいのめっちゃ楽しかったんだけど、久しぶりにちょっとやっつけたなっていう感じでしたけどね、また今日もよろしくお願いしたいと思います無駄に受けておりますけどね私も毎週毎週ちょっと体持たないかも分かりませんけど、まあまあ劇団祭りの準備吹き上げ師もね、早めに撤収されましたけども、よかったらまた、放送後にでも楽しくおしゃべりしたりね、美味しいお酒飲んで、楽しみましょう。はい、続いて、
はい、お疲れ様です、ご心配おかけしてすみませんということで、はい、西尾ゆり子さん、
はい、これが本当なら本来ここに来てなきゃいけない第4週目のレギュラーサブパーソナリティなんですよ。
はい、やはりとてもしんどいので明日はお休みさせてください。自己管理が悪いのか絶不調ばかりでなかなか調子が上がらず、ご迷惑おかけして本当に申し訳ありません。来月こそは30代最後の締めくくりできっちりしっかり楽しく放送に挑めるよう精進いたしますのでよろしくお願いいたします。
はい、彼女はあの女優さん、まあ、お笑い担当なんですけどね、
はいはい、
女優さんをやっておいでで、女優さんって言うとやっぱりもうイメージとしてこうシッとしてる感じなんですけども、まあ、まあ見るからにちょっとこうおばさんチックさん、あの自分であの風船女と呼んでるんですけども、まあまあお芝居をそれでもやっておいでで、ただまあ、体調ちょっとそういうなんていうのかな、ちょっとたっぷりしてる体型のこともあるんでしょうし、いろいろと役者だけでは飯食えないから、そういうこうバイトとか行くわけでしょ、そうするとね、寄せばいいのにって言ったら彼女に失礼なんだけど、デパートとかね、そういうそのスーパーみたいなところの、しかもね高級食材を扱ってるところのこう売り場の、担当のバイトやってるんだよ。だもんだからね、三越さんとか伊勢丹さんとかさ、そういうところに行くじゃない、
はい、
そうすると地域 その北海道物産店とか、そうするとね結局車販みたいなことで安くて美味しくて高カロリーなものがバカバカ食えるわけよ。だから自分が最初から太ってるところに加えてそれ行っちゃうもんだから、誰か女性でお腹押さえてる人いませんか、大丈夫ですか私も気をつけなきゃみたいな。だからね、まあ、まあお嬢さん大丈夫なのね、痩せてるから。だけどまあ彼女にしてみればね、そこでこう行っちゃうもんだから、どんどんこう来ちゃうわけよね。でまたね、これね、こうか不幸か、道島ロールとかなんか知ってる、名物の
知ってますよ、
ね、高級な、
はい、
ああいうのもほらもう余っちゃってしょうがないもんだから、持って帰りみたいなことで持ってくもんだから輪をかけてで自分もやっぱり好きだから食べちゃうでしょ。
そうですね、で
お裾分けするって言ってもいただいたものだから失礼だしんで、いや別に失礼じゃないんだけどてめえが食いたいだけなんだけど、でやっちゃうもんだから、
あ
それで結局その糖尿病だったりとか、でまた悪いことにちょっとここのところなんか椎間板ヘルニアみたいなこと でしかも30代最後の締めくくりだって俺今日改めて、ね、再認識したんだけど、あ彼女30代だったんだみたいな。でもまあなかなかね、人間的には本当にこうしっかりしたお嬢さんで、またそういう、こう人柄のいいのは間違いないんです。でそのプロ意識で頑張って今日も来ようとしてくれたんだけど、さすがにちょっともう大丈夫って声かけたら、休ませていただきますということで、で僕はもう安心してたのはメグさんだからね、
プレッシャーが
そうそうそう、いやだからもう大丈夫だよ、もう今日は、まあ、俺の馴染みのね、もう最高にこの腕のあるましてラジオ、ネットラジオやって主催しておいでの
褒め殺しされてるような気がするんですけど、
その方が来てくださるからもう全然安心して休んでいいよみたいなことだったんですが、はい次行きましょう、はい、あ俺か、お疲れ様です。おそうだ、下町もんじゃ焼き楽楽代表取締役、なぎらエイトさんからいただいてますね。エイトさんはね、詩人の呼び人のエイにですね、人と書いてエイトさんね、月2回の定休日なんですよ。全く申し訳ないです。店がなくなるかもしれない理由について笑わせていただきました。本日も楽しい時間ありがとうございました。火曜日楽しみにしております。それでは失礼いたします。ということでね、これは噂のですね、学大冒頭のこのイントロダクションで紹介させていきました。学芸大学駅でももうすっかりとね、もう根を下ろされて、今では名物の店としてご活躍の、東口の方に楽々というもんじゃ焼きのお店があるんですけど、タレントっていうか、もともと私たちの先輩格のシンガー、フォークシンガーの方なんですけど、なぎら健一さんっていう方、ご存知ですよね。はい。で、せがれさん。はい。で、まあ、そうなんですよ。まあまあ、そんなことで、来週またゲストに来ていただきますんで、はい。で、この組み合わせでやりましょう、この組み合わせでね。そうそうそうそう。はいはいはいはい。もう、それはもうね。 あ、いやいやいやいや、とんでもないとんでもない。はいはいはい。まあまあそんなことで。で、彼女は こっち、で、彼はそっちみたいな。そんなこと言って。いや、嘘嘘嘘嘘。もう、あんまり冗談きつつと叱られちゃうんだね。まあまあそんなこんなで、楽楽さんにはね、先日お伺いして、エイトさんにね、ご出演依頼をして、させていただきましたら、ご快諾いただきまして、まあ満を持して来週ですね、トークを楽しみにしていただきたいと思いますし、エイトさんの方からもいろんな形でまた、様々な情報をね、学芸大学駅にちなんだ情報、まあ、あるいはそういう芸能とかご自身のそういうファッションとかデザインについてのお話ですね、さまざまにお伺いできたらと思っております。はい、続いて、
はい、伊藤さん本日はありがとうございました、はい、ということで幕町コン CEO 小坂武史さん、
はいはい、
本日はありがとうございました、うん、ブロケードの権了解です。日野さんメール受け取ってるとのことなので返信をお待ちください、よろしくお願いいたしますということですね。
はい、こちらはまあ冒頭でも紹介させていただきました、最近お嬢は聞いたことあるかな、マチコンとかね、
なんか聞いたことあるけど、どうなのですか。
はい、浦安とか千葉の方はないですかね、聞いたことないですか。
なんか聞いたことあるかなっていう感じで、内容までは
要するに町ぐるみの、合コンですよ。
ああ、そうなんですか、うん、
だからそれをこの彼たちがその主催されてて、で学芸大学駅にある、まあ、例えば、まあ、ルッチさんもこれまた別枠で、
はい、
なさるらしいんだけども、さまざまあるんですよ、そういうその企画を立てられるその若者たちっていうか会社がね、
はいはい、うん、
でまあそこがまあそういうのを企画されて、例えばルッチさんならルッチさんで窓口になって、うん、そこに若い方たちが受付をされて、うん、まあ、だから男子3500円女子3000円とかで、でまあそういうのに参加する、まあ、参加料を払うわけね。そしたらその時間で土曜日とか日曜日のお店のオフタイム、その、まあ、大体土曜日のさ3時6時なんていうのは居酒屋さんって普通あんま営業やってないじゃん、
はいはい、
だけどそこを利用して男女のカップルが土日だから休みだから街を眺めに行く行きがてらみたいなことで、
なるほど、
プラプラっとこう遊びに来るみたいなこと でそこに出会いがあって、でその参加店はまあ、何店舗があるとそこにこう自由にフリーにこう食べたり飲んだりできるわけですよ。
ああ、いいですね。
でそこで出会いがあって、
はい、
まあ、ちょっとその、カップルになる人もいれば、
うん、
まあまあちょっとこう揉める
人
いやいや、そのまた今度会いましょうねっていう人もいれば、
うん、
でいろんなそういうコミュニケーションとかネットワーク、まあ、ビジネスでのお話でもいいやね、
うん、
お仕事のお話でも、
あ、男女だけでなくっていう、なるほど。
でそれのその学校さんっていうのがあって、私はその9月22日の土曜日だったっけな、
はい、
アフターパーティーがあって、でそれに呼ばれてるんで、でだってさ、これはあった学芸大学駅でさ、
はい、
こんなその
楽しそうなことね、
うん、その日はもう一日恋の街になるわけでしょ。
ああ、なるほど、
はい、私だって目黒川墓場とかね、
そうですね、
中目黒の夜とか歌ってるけど、
はい、
最近の一番の一押しはなんといっても恋の街学大ですからありがとうございます。 CD も今日1000円で用意しておりますねまあさ、冗談さっておいて、これは歌わないわけにいかんし。
なるほど。
でもましてこれサンママンなんだから、
はい、
目黒のサンマということでね、こんな至れり尽くせりのコンセプトに合致した企画はないでしょ。
そうですね、うん、
ただ見る方にも選ぶ権利はあるけどね見る方聞く方にも選ぶ権利はあるけど、一応まあそんなことで、
はい、
学校に参加させていただくということなんですよね、
はい
はい、まあ、まあだから千代平さんなんかも浦安とか千葉でもし会うときにはそういったところにまたいろんな部分でコラボレーションされるようなことも考えられたらいかがなんですか。
はい、
うん、だから今ね進んでるのがそのマチコンやるときにうちらがそれで放送実況とかできるといいねみたいな話してるんだよ。
あー、ネルトンベニクジラダンプに、
そう、そんな風な感じで、それでどこでカップルができましたよとかね、でそうだ、放送でさ、ここでカップルが決まろうとしたら、ちょっと待ったコールでここ現れたりなんかしてね、うん、で帰れコールがあったりなんかしていろんなことしようかなというふうに思ったりなんかしてるんですけどね、
はい、
はいはい、まあまあそんなこんなでマチコンの方もですね、皆さん興味と関心がありましたら、どうぞご注目いただけたらというふうに思いますね。続きまして、お世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さん、フライヤーの件でご連絡いたしました。インクの関係なのか値上げしてしまいました。 値上げしていました。あと中面はデミズさんに確認中ですので、来週頭には入稿し、おそらく9月10日月曜日には伊藤さんのお宅に印刷物が納品されると思います。また豆腐マンの件ですが、やっと制作に入れるようになり、昨日2案お出しいたしましたが、今月31日までには豆腐ガールも5案お出しいたします。またジャケットのデザイン、営業用の企画書など、それぞれの締め切りのリストを27日にお出しし、レーベル等はどのようにするか平日の昼でもいいので、打ち合わせに、1時間だけでもお時間をいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。これはまあもう学大 FM の、いろいろなそういうデザイン&イラストをお願いしてます森田信彦さんなんですけども、まず最初にその以前のインファームさんでやってたチラシはお嬢をお持ちになってた、
あ、はいはい、
あれのやつを今度 リッチさんバージョンで作んなきゃいけないわけね。
あ、なるほど。
でそれをその目黒の三祭りでお配りしたりとか、
いいですね、
そういうのをやるんで、彼にまた新たにデザインをお願いしているということでね、うんうん、でまあ、その責任者のデミズさんに今その5を出してもらえるのかどうなのかということで、まあ、あの半下のやり取りをさせていただいていると、うんうん、でその他に、まあ、噂のサンママンに続いて豆腐マンですよ。これをね、まあ、その豆腐レディも一緒にそのジャケットデザイン、あのいやその CD もともどもジャケットデザインとかしたりなんかしてるんで、まあ、いろんなことを やっていかないといけないなというふうなことで、ただまあ偉いでしょ、そういう意味じゃ。
そうですね、
頑張ってるでしょ、
うん、
もう53歳ですからね、私も53でこんなんですよ。
いやいやいや、
よく世間がまだまだ世間がよく許すなと思ってる。だけどそれでもまたこれサンママンに飽き足らず、
うん、
今度あの
豆腐ですか、
豆腐マン、豆腐マンをやりますからね。
豆腐マンのデザインはまだこれから、
ね、いやだから見せたじゃんさっき、
はいはい、見ました見ました。いや、あのリスナーさんはご存じないだろうな。
リスナーさんにはもうだってすでにもうお話してますから、
ね、はい、はい、失礼いたしました。
いやいや、だんだんイライラしてきた。かわいいかわいいと思ってたけども、いや、まあ冗談、
すいません、ね、
冗談ですけど、
はい、
はいはい、だから今度だからそういうね、まあ、サンママンに限らず、
はい、
いろいろとやっていこうなと思ってるんですけども、
頑張ってください。
そういった意味ではチョアヘヨさんは何か新しい新機軸みたいなの打ち出したりしてるんですか。
最近とですね、
例えば局長が何か被るとか。
あ、うちそういうのはあまり
ないか。
あ、でもこれから今日ゲストで来る、方はいろんな顔を持っているので、
いろんな顔を持ってる、
まあ、ちょっともしかしたら今回、この番組でそれが見れるかもしれないんですけど、
楽しいですね、
はい、それは後々のお楽しみということで。
そうですか、
はい、
じゃあ、まあそれね、何か被ってお出かけなんでしょうか。被り物ってトイレ行ってこう変身して出てたりするのかな。楽しみですね、
どうなんでしょうか、
ね、
はい、
はいはい、まあまあそんなこんなでね、森田さん引き続きデザインの方よろしくお願いしたいと思います。はい、続きまして、
はい、希望様おはようございます、
うん、
ということでこれ私ですね、
あ、超平ドット
コムの
めぐみさん、はい、いただいたメールですけども、
はい、もろもろ了解しました、お気遣いありがとうございます。
いえいえ、
当日はゲスト2人だと紛らわしく、私は何度も紹介いただいてますし、ただでさえ裏方メインなので付き添いで来てますぐらいで、できれば栗林さんだけとの方がこちらにとってもありがたいかもです。ちなみに栗林さんはミッチェルと呼ばれてますので、そう呼んであげてください。そして入りが18時40分ギリギリになりそうなんです。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。楽しみにしていますということで、
はい、はい、楽しみは苦しみに変わってしまいましたけども、だけど、はい、だからこれはもうしょうがないよね、
はい、今日はもう、いや、楽しくさせていただいてます。
いやいやいや、もう方角が悪かったというか、鬼門に入ってしまったというか、うん、あの学園はもう立ってるものはもう親でも使えっていう番組なんで、
油断してました。
油断はね禁物よ。
はい、すいません、
そこは、
はい、
うん、だからむしろ今日どっか よそに行ってたらよかったんでね。そうするとこういう浮き目には合ってないかも。
そうかもしれない。
遅れてきちゃいました、ごめんなさいって言ったらこのシチュエーションもなかった、
ね、ああ、そっか、
うん、
惜しかった、
残念だった、
残念、
無駄に今日ちょっと早く来ちゃったもんだから
頑張ったんですけどね、
みっちり打ち合わせまでしちゃって、
はい、
でその割には打ち合わせ全部保護にされちゃってみたいな。いやいやいや、そこはめぐさんならではのご愛嬌なんで、そういうとこ好きやん、でも可愛いから、
とんでもないです
ね、
はい、
はいはい、まあまあでも本当に久しぶりなんです、よくお越しになっていただいて、もう早速ご無理言っちゃってありがたいんですけども、はい、まあだから本編の方でじっくりそのインターネットラジオチューハイドットコムさんの近況もね、改めてまたお伺いできればと思うんですよ、はい、というのは最初にお話ししてお目にかかった当時はまだ インターネットラジオだけが主流で、よそで何かこう視聴放送やるとか、はい、そう地域とのコラボレーションみたいなことはあんまりやっておいてじゃなかったんだもんね。
そうですね、
はい、それがまあ私がそういう方向でどんどんやっていかれたらどうみたいなことをお勧めしたら、はい、気がついたら
そうですね、うん、浦安のイベントにも参加するようになりまして、
ね、だからホームページっていうの、はい、ウェブブレイクとかウェブを拝見したらどんどんご活躍なんで、
いやいやいや、
すごいじゃないかと思って、
とんでもないです、希望さんの、はい、アドバイスのおかげで、
う
ん、
ね、
は
い、それを言わせたいがためにちょっとまあ、
なるほど
ちょっと振らせていただいたんですよ、
ね、いやいや本当にお世話になりまして、
いやこちらこそ、
はい、
ね、まあまあ、現金でも置いて帰ってくださいまあまあシャレはさておいて、さあそろそろ最後になりますか。お忙しい中有意義なひとときを過ごさせていただきありがとうございました。これちょっと難しいですよ、久保田さん、そして伊藤氏に元気とパワーをいただいたことにも感謝。私も少ない時間を利用し、絵の創作は続けていきます。かっこ人からの批評は賛否問わずに参考になりますので、それを咀嚼し、前進していければと思っております。要は多数の人々がどうすればよりよく生きるかの筋道を理解しようとしており、またそれを理解することは可能なのだ。だがこれには長い間の根気強い仕事が必要であるということでしょう。この複雑怪奇な世の中と人間社会を生き抜く術として青木雄二というのは非常に分かりやすい書物ですが、しかし活字が苦手な若者にはむしろ青木雄二の講演会の音源のアップなども面白いかもしれず、むしろ私も過去の講演会の音源を拝聴したいぐらいです。せっかく伊藤氏と接点を持てたわけですし、私も現実的にできることからやっていきたいと思っております。どうかご体にご自愛くださいませ。ではまた。これはまあ私の師匠と称させていただいています、漫画家のですね、なにわ金融堂の青木雄二先生の甥御さんのお友達、久保田さんという方なんです。まだこの方もね、漫画というかそれを志してたわけじゃないんだけど、大変こうデッサンがお上手で、でこんなものを持ってきたんですけどつって、この前飲んだ時に、え、何ですか何ですかって見たら、私の似顔絵をこう描いて持ってきて、
あ、いいですね、
現金でもよかったのにって言ったんだけどいやいや、まあまあまあ、どんだけ現金好きやねんって話だけどいやだけど、なんかそれだけこう絵心のある方だけに、なにわ金融堂のね青木さんのその作品とか随分大好きで、でお嬢のとこもなんかね、お父さんがお好きだみたいな話があってね、この前ちょっと、青木先生にいただいた色紙のコピーを、
はい、
まあ、お渡ししたわけですけど、
はい、もう大事に飾ってます、
持っていただいてますか、
はい、
なんか鍋敷きとかしてませんか。
してませんよ、とんでもないですか、はい、はい、
ありがたいですよ。まあそんなことでね、いろんなさまざまなそういうこう、いらっしゃいませ、はい、こんばんは、どうも。ね、いろんな方に気を使いながらやってる放送なんで。まあ、それにしても、そういう、こう、どこまで行きましたっけ要するに、いろんな方が集まる放送局なんでね。
はい。
はい、まあまあ、そういった意味で言うと、今後もそういったネットワークをどんどん広げていったりとか、まあそういったこうプラットフォーム的な放送局でありたいなというふうな印象ではあるんですけどね。さあそんなことでもう一件あったんだ、ごめんなさい、これ最後になりますけど、そんな青木先生つながりで、青木先生の本当に親しかったご俳優と言ってもいい、またご恩人と言ってもいい漫画家でですね、マンダラヤの良太という作品を書いておいでだった畑中淳先生が、今年急逝されまして、まあまあ、そんなことで新本に間に合っちゃったわけなんですけどね。ただかねてからこういう版画とかが専門に書いておいでの、まあ、もちろん漫画家の先生なんですけども、畑中淳さんが生前から、まあ、個展を開く予定をしておりました、ご案内をいただきましたんで、日にちも近いことで最後にご紹介させていただきますね。感謝を込めて畑中淳展エンディングメロディーということは、これは、まあ、サブタイトルにこういう形でついちゃいましたけど、それはもう畑中先生が亡くなっちゃったんでね、皆様生前は大変お世話になりました。畑中淳の姿形は消えてしまいましたが、エネルギーは永遠に生き続けます。畑中ワールドをお楽しみくださいということで、畑中淳&真由美さん、奥様ですね。場所がギャラリー見る目というところで、ギャラリー見る目調布市札、布に田んぼですね、 2-32-8 電話番号 042-488-2120 042-488-2120、これは調布市にありますですね、ギャラリー見る目というところで、畑中先生の個展が 9月1日土曜日から3日の月曜日11時から18時30分まで、開催されますんでね、どうぞ畑中先生の作品をですね、これひょっとしたらまあどうなるか分かりませんけど、売れちゃったらそれっきりなんでね、あなた絵好きじゃん、
う
ん、
そうですね、
こういうのどうですか、はい、興味と関心
がおありになったりしますか、すごい素敵な絵だなと思って、ね、はい、
そうなんですよ。それでこう、まあ、畑中先生が生前に前回の個展を見に私が伺った時に、うん、また青木先生と同い年なんだけど、はい、あちょっと下かな、
うん、
とってもそのなんていうのか前衛的っていうかな、まあ、歌に関してはね、うん、思い入れがある方で、で大体年齢的にはプレスリーとかアキラが好きなんですよ。ただねお嬢も好きなあのアーティストが大好きで、
あそうなんですか、
サザンオールスターです、ね、でサザンオールスターズ好きで、
はい、
それでその僕もほらいろんな歌を歌うじゃないですか、
そうですね、モノマネで
モノマネもやりますけどね、はい、よくご存知で、
はい、
あれはアルフィーですけどね陽水さんとかね、
はい、
でまあその畑中先生にもうそのことご存知なんで、今度の個展ではキーボーさんに来てもらって何か歌ってもらおうよっていう話をしてたんですよ。
あ
でだったらほら震災直後だったから、畑中先生はすごくまあそのナイーブでデリケートな方なんで、あの震災のその画像とか様子を見て本当にもう坊主の涙で仕事も手につかなくなっちゃったような、そういう優しい一面をお持ちの方だったのね。でサザンオールスターズの桑田さんがほら明日へのマーチって曲、はい、あれを歌ってまた CM とか CM じゃないんだけど、まあ、かかってたよね、ボーダフォンだとかなんかそんなんでね、であれをお聞きになってもう覚えちゃったんだって。
へ、
だからじゃあ先生今度明日への街一緒に歌いましょうよって、でプライスリーももちろんやりますし、うん、アキラも歌いますから一緒に歌いましょうって言ってて、うん、亡くなっちゃった。
あ、
うん、だそんなことがあるので、うん、だからもうこれは奥様にもこの前お手紙書いたんですけど、うん、ご迷惑もう帰り見ず今度ギター持ってきますんで、9月1日にね土曜日、まあ、夕方頃になると思うんですが、お伺いしてその供養も兼ねて、うん、明日へのマーチ一緒に歌いましょうみたいなことにはなってるんですけどね、うん、
なるほど、
はい、よかったらその時にまたピアノも参加してるのかどうなのかね、それはまあちょっとまだちょっと気が早い話ですけど私のことみたいなまあまあそれは置いといてまあそんなこんなでですね、興味と関心がおありの方はお出かけになってください。あとまあ凪良健一コンサート2012ということで10月20日土曜日にね亀戸カメリアホールにて、凪良さんのライブが あったりなんかするんですけど、まあしばらくちょっと先だということと、なんと申しましても来週ね、せがれさんに来ていただくということで、その辺の告知は来週またみっちりさせていただけたらというふうに思いますね。さあ長々と大変恐縮でしたけども、本日はですね、本日の1曲目に参りましょうか、ゲスト関連の楽曲ということで、うん、これはめぐさんは聞いたことあるのかな。
あります、
はいはい、ゲストの方の曲、もうおかけした方が早かったりするのかな、紹介する前に行きましょうか、
はい
ね、じゃあゲストの曲タイトルとか聞かない方がいいよね、聞かない方がいいね
、はい
はい、それでは、ご紹介しましょう。本日ゲストの方の楽曲で、ちょっと難しいんだタイトルは、ラモーレ・ベーロ真実の愛、こちら聞いていただいた後に本日のゲストの方をご紹介してまいりましょう。それでは楽曲はこちら、
浮かべ せてくれた顔、誰も知らない全てを脱いだ顔、そんな瞳の奥何を考えてるの、私は道の世界へ迷い込む、今度こそ見つけた本物の恋、そう信じてたのは私だけなの、
そんなこんなでね、聴いていただきました本日の1曲目はですね、ゲストの方の楽曲でございましたけども、そんなゲストの方ね、今日の時事ネタに行きたいところですけども、改めてご紹介させていきましょうね。ここでゲストの方を呼び込まさせていただきますのは、本日のゲスト楽F ではおなじみのですね、立婚式プランナーの寺石からのご紹介、すでに何度もご出演ご協力いただいておりますね、改めて、チオアヘオ .com 主催のめぐみさんと、そしてそちらにですね、同じくパーソナリティをしておいてのですね、シンガーソングライターは栗林みちるさんです。ようこそ。
よろしくお願いします。すいません、
弾けすぎ
弾けすぎ、ごめんなさい。
大丈夫、全然大丈夫。
大丈夫ですか、
うん、いや、そこまでやってくれると思わなかったから。
いやよく言われるんですよ、
ね、
あのマイクの前に来ると人が変わるみたいです。
いや、でもね、ラジオ的にはやっぱりもう黙り込んじゃう人よりはもうありがたいですよ。
本当すいませんね、ネイリスナーの皆さんに申し訳ないですけど。
全然問題ないですよ。
はじめまして。
あの、面白すぎてボーダーのお嬢さんが飯食えないみたいですよ。
いやちょっと若干引いてる感じありますけど。
いやいや、笑っちゃってちょっとこう箸がすなんかちょっとね、
ちょっと
笑う時間の方がちょっと圧がかかっちゃってるんで、みたいな。
よろしくお願いします。
いやでもまあね、はい、あのチョアヘアドットコムはメグさんからのご紹介ということでお越しいただいたんですけども、
はい、
やっぱり番組的にもメグさん、そういう明るいキャラクターのお嬢さんでおいでなんですか。
そうですね、
はいはい。なんであなた沈んでんの。あなたも、
もうちょっとあなたもバトンタッチかなってちょっと。
そんなことない。そんなの休むことなく。
めぐみさんもさっきから後ろから私見てたんですけど、
大爆笑ですよね。
もうそう大爆笑だし、
ね、
もう目線がもう全然肩なんか下がっちゃって、なんかちょっと。
いや、だから逆に
面白すぎましたけどね。
あの、もうあの相性が、みちるさんはミッチェルさんと呼ばれていらっしゃるんで、そんな呼び方でもよろしいですか。
はい、もうもちろんです。
逆にそのこちら主催じゃないですか、
はい、
ネットラジオやっておいての、
はい、もう世話になってます。
ホームページもしっかりしててね、
はい、
で芸人さんのあとなんだっけ、あのゴルフのモノマネやる人、
あ、石川不良ですか。
石川不良さんっていう人がいるんだけど、石川亮って言っているでしょ。 で、あの人のモノマネをやる人で寮に対して石川不良っていうのがいるんですよ。そこがこことまたつながりがあったりとかね。
そうですね、はい、
あといろんなその芸人さんとか。
そうですね、最近芸人さん増えてきて
ね、
はい、
でまたイケメンのなんかこう仮面ライダー的な。
あー、それは今回ゲストで、今週私の番組ゲストで、
は
い、来ていただいた仮面ライダーカブトを演じていた、うん、内山雅人さんっていうイケメン俳優さん
ね、はい、そういう方もお出になってるような番組ラジオをやっておいての方なんですよね。でそんな方なんです。
ありがとうございます、必死のフォロー、うん、キーボーさん優しい。
ほらもう拍手してくださってるから。
ありがとうございます、
ね
ね、で優しい。
そうですよ、はい、でまあそのミッチェルさんから見ると、はい、そんなメグさんはどんな人なんですか。
いやもうそれはもうもちろんもうまずしっかり者です。まあ言って大丈夫ですよね。
大丈夫ですよ。
ご夫婦 で、
まあねね、
あの番組をね、はい、やってるわけなんですけど、うん、もうねそのご主人を支えるこのめぐみさんのね、うん、フォローはね天下一品だと思いますね。
お
素晴らしい、
はい、ご主人じゃないとこういう手たらくっていうことなんですか。
いや そういうことじゃない。
こういう決めに合うってそういうことじゃない。
いやそういうことじゃない
もともと裏方専門なので。
裏方専門なんでね。
そうなんですよ、あまり表舞台に立
つのが。いやなんか俺冷たくされてんのかなって思って。
そんなことないですよ。そ結構根に持つタイプですか。
A 型ですからもうそこは暗い A 型なんで。
もう A 型って暗いんですか。
暗いですよ。
あ、そうですか。
手挙げてる、ね、
はあ、あ、そうなんですか。
後でゆっくり飲みましょう。ちょっと
ねえ、なんか話がすごい進みそう。
だって心のスタッフ全員 A 型だなってる。
店長さんとかもですか。
そうそうそうそう。
そうなんだ、う
ん、なんかだけど仕事は貴重面ですよ。
あ、
仕事は貴重面だったり真面目だったりとか。
いや A 型の男性は
例えば女性に接するのももう丁寧ですし。
ああ、でも分かる気がします ね、うん、
ね、
はい、血液型ってありますよね。
まあまあさまざまですけどね、はい、そんなこと言ったら お客さんいちいちみんな聞いてもらわなきゃいけなくなっちゃうんで時間なくなっちゃうから。まあそうなんですけど、まあごめんなさい、はい、私が振っちゃったんで恐縮ですけど。でもまあそういう部分ではミッチェルさんはメグさん見てて、はい、頼りがいのある、うん、まあ、お仲間だったり、はい、上司だったり。
そうですね、
年齢的なことは言えないんだけども、
はい、
まあでもそういうお付き合いということですか。
いやもうすごい仲良くしていただいてます。
キャリア的にはどのぐらいなんですか。
あ、ミッチェルさんですか。
の二人。
いやあ、でも知り合って1年とかですよね。
それでもそんななんだね。
はい、
はあ、はあ、うん、で番組の方はもうどんな感じで、ミッチェルさんは音楽に堪能だっていうことですけど、精通しておいでだってことですか。いやいや、
まあ私の番組のタイトルが、うん、ラブミッションっていう。
ラブミッション。
ラブミッション。
いいね、その響きだけで。
これこの題名というかそのタイトルを、うん、
エロ違う。
まあ、残念ながら、まあ、そうではない
ん
です
けど、ね、
まあ、ちょいちょい入れても全然いいんですけど、
いい、ね、
そのタイトルを、うん、チョアヘヨ .com の局長が作ってくれたんですよ。
いいじゃないですか。
でこう愛することに時速300キロっていうのが私のテーマなので、
愛することに時速300キロ、
はい、
またすごい速いですね、それ。
そうなん
です
。そうです。そしたら局長がね、こんな題名がいいんじゃないかってことで。
それだけメグさん、やっぱりこうフレキシブ&エネルギッシュなお嬢さんということですね。快活なお嬢さん
ね。
見るからそんな感じなのに。ブログだけ拝見すると確かに明るいかイメージはあったんだけど、ただやっぱり2歳半からピアノやっておいでだったりとか、うん、そういう小沢聖也さんともね、小沢誠二さんと一緒に写真写ってたりなんかするから、
いやいや
相当こうアカデミックでハイソサイティなお嬢さんかと思いきや、さすがもう東西線を使ってだけあってそこはローカル、ローカルな、
東西線、
はい、ローカルって言ったらなんですけど、こうフレンドリーというかアットホーム的な、
もういつもどこ行っても庶民的って言われるんです、
ね、醸し出していただいてありがとうございます。
こちらこそ、
まあ、そんなミッチェルさんのキャラクターをどんどんぶつけていただいて、
よろしくお願いします、
ね、楽しんで番組に帰っていただけたらと思います、
はい、
さあそれでは学友的にはさまざまちょっとコンテンツがありまして、今日の時事ネタというところなんですけども、はい、私が気になったニュースソースについて10項目ぐらい読み上げますんで、それについて、まあ、コメントをゲストの方にいただいて、まあ、その方の、まあ、軽く人となりみたいなものがリスナーの方に伝わればなというふうに思ってますね。だからそれはどういうことかというと、ね、見てくれはそういうこともキャンディーズ、僕らの時代で言うとですよ、なんとなくキャンディーズのスーちゃん的なイメージがあったりしてちょっとこうおすま、ね、可愛いお嬢さんでね、アイドルアイドルしてる子は昔のアイドルは物喋らないですし、大体うんことかしませんからね、昔は。あ、ごめんな食べてるって言うんですいません。そういうんでね、こうクリーンなイメージだったりするけども、本当に二度謝っときます、すいません失礼しました食べてるとこだけど、意外と喋ってみるとそうじゃなかったりするケースってありますからね。だからそういう意味で言うと、ね、このちょっとこう どんな返事が返ってくるのかみたいなことで、ね、あの、はい、それについて、あ、お嬢さん的にはこういう方なんだなっていうのがリスナーの方に伝わればというふうに思いますよね。さあ、それではまず最初、気象的なお話で、台風豪雨、沖縄奄美で6万9000世帯停電、台風15号が北上。続きまして、普天間移設の行方、オスプレイ、南西諸島防衛に有用ですか、首相ですね、衆院予算入れ。続きまして、庭、中国大使の、車両襲われる、北京国旗奪われる。続きまして、山本美香さん9発被弾確認、警視庁が司法解剖。続きまして、アップル電話帳など、個人情報固く保護、新型 iPhone に新機能。続きまして、愛知生き残りへ脱車、トヨタの下請け中小。続きまして、原発電力全体集計でも原発ゼロ 87% パブリックコメント。続きまして、これは衆院定数を半減ですね、維新代表橋本氏が表明。続きまして、AKB ね、大変でした、ドーム公演、あっちゃん桜の花びらたちを熱唱。最後に、私たちの時代で言いますとね、なんかこうある種こうか、どういったのか、すごくこう思い入れの深いニュースですけども、人類初の月面着陸、アームストロングさんが静かに行く、ただ仕事しただけといったところですけども、さあ、メグさんはね、一、二度参加されたことがあるということで、このコーナー、どの辺気になったところが ありましょうか。
そうですね、一番最初の気象の台風が、
はい、
はい、奄美、沖縄で、
はい
はい、激しく降りかかり停電っていう ね、
ねえ、
なんか今南の方ばっかり雨降ってますよね。
あ、
だから
また異常気象がね、すごいですから、
うん、なんか怖いですね。昔の日本と気候が全く変わってきて
しま
って、
亜熱帯的なこう雰囲気でね、もう全然そういうこう、私なんかももうそれ伊勢湾台風の年に生まれてるんで、うん、もうその時から被災してるわけなんですよね。
なるほど、
何の保証も担保もなかったですけど、
あ、
まあ、でもこうやって生きてきたんでね、あれですけど、そういう台風っていう部分で言うと、今は昔のそういう大型台風もあったけど、コンスタントに暑かったりとか、台風、大きな台風が来たりとかで、なんかこう異常というよりも、もうずっと異常が続いてるって感じだよね。
そうですよね、なんでこんな災難続きなんだろうと思いながら。
地震もそうだしね。
そうですね、ちょっと不安をかきたてられちゃいますね。
あなたでも世田谷じゃん、言っても。
ああ、まあ、生まれが世田谷なだけで、
そんな沖縄の心配しなくてもいいんじゃねえかなと思ったりするんだけどね。
いや、まあでもいつね、自分のところにも来るかわからないじゃないですか。
台風怖いからね。
なんでね、本当に気をつけてというか。
はい、みちえさんはどうですか、台風とか。
そうですね、あんまり私、なんだろうな、
だって伊豆の方だったか静岡の方だって、
まあでもそうです
ね、台風の通過点だったりするから、
確かに
結構大変な思いしたことないですか。
でも本当にもう生まれたのが静岡っていうだけで、実際に本当にその強い、もう本当に大変な台風ってあんまり
経験
ないんですよね。だからもうなんか拝見してるだけで、なんかね、もう本当に大変なんだろうなと思って。
ですよね、まあまあ、だからそういった意味で言うとね、被害が大きくならないように気をつけたいですし、またそれにこう備えていただくっていうのはね、まあ、備えあれば憂いなしで、はい、心がけていただけたらありがたいなというふうに思ってますけどね、はい、さあ、そんなミッチェルさん的にいかがでしょう。
はい、まあ、結構どれも気になるんですけども、まあ、山本美香さん、
はい、山本美香さん何してる人ですか。
まあ、ニュースでね、
あ、亡くなられた方ね、
はい、
かわいそうだったね、顔綺麗な方だったのにね。
そうですよね、で女性でやっぱりこう向こうでね、そういった場所で戦っていくというか、
はい、
まあ、その情報を、私たちにあれだけのこう情報を、
はい、
伝えるために行かれた方がこういう亡くなり方をしたというのが本当に残念だなと。
またお父さんのセリフが良かったね、よくやったと。
あ、そうです ね、
ね、お前やっぱりそれはもう全うしたわけだから、で、まあ、胸張って帰ってこいみたいなね、そういう感じで、やっぱりそういうこう呵責とするっていうか、まあ、毅然とした態度がね、
はい、
娘さんのそういうところにも現れてるのかなと思いますけどね。
うん、
まあ、自分的にはどうですか、その同じ同性としての生き様としては。
まあ、かっこいいなと思いますよね。本当にその自分がな何をやりたいっていうことがもうしっかりあって、うん、それを全うして、うん、まあ、本当亡くなり方としては本当残念なんですけど、うんうん、同じ女性として尊敬しますし、
ということはもうミッチェルさんなんかは、うん、ピアノの鍵盤を叩きながら、その鍵盤にこうゴーンと頭をぶつけて血だらけになりながらでもそうし死んでいくとか、うん、ボーカルでこう歌を歌いながら、それ電気にこう感電しながら痺れながら死んでいくとかいや冗談だけど、
まあ、
ただね笑うけどね、はい、まあ、そだけど舞台っていうのはさ、うん、そんなもんじゃない。舞台だって命がけだから、ね、はい、あのこう言っちゃなんですけど、この最新のニュースで歌舞伎のね、
ね、
中村なんとかさんが長く追っかけちゃってみたいな、うん、ああいうことをシャレにならなくてあるわけだから、うん、どんな立派なエンターテインメントの方だって、はい、私たちのようなマイナーなものだってね、立ちてくくっちゃったりするかもわかんないけど、だからそこはでもよく言われるのは、例えばまあ関西の人間国宝の桂米朝師匠なんかがね、うん、それこそも人間、末路哀れは覚悟の上やでと、うん、で末路っていうのは行く末ですよね、人間、まあ、それこそ、老少婦女って言うけども、どこで亡くなるか、うん、そういうこう分かんないわけじゃないですか、うん、だとするとそれを覚悟の上でエンターテインメントとして頑張るみたいなこともあるわけですから、うんうん、
はい、
分かりませんよねそこはね。
そうです
ね、彼女はそういった部分で言うとそれを全うされたのかな。
そうですね、うん、でもやっぱりあります、私も舞台の上とかで、うん、まあ、本当にそういうコンサートとかも終わって、まあ、それこそあの美空ひばりさんとかではないですけど、うん、やっぱりそういうなんか全うして、
う
ん、自分の進むべきことやりたいことを全うして、
うんうん、
幕を閉じたいなと。
おお、ね、なかなか肝が座ってて覚悟あるじゃないですか。
ねえ、
ね、可愛い顔して。
うん。頑張っていきたいんですよ。
でもあなたね、それだからいいですよ。はい、それ絵になるっていうんじゃん、はい。私ね、屋上パフォーマンスってビルの上で10年間電車に向かってずっと歌ってたんですよ。でそれで幸い、まあ、嬉しくもありがたく、はい、クラウンレコードから2003年にね、はい、目黒川墓場と別れた女房が店に来たりっていうことで、うん、メジャーデビューさせていただいたんですけども、あなたの今のお話を借りるとね、はい、それは私には当てはまったら困るのなっていうのは私これなわけですよ
本当に私だから今日すごい楽しみにしてたんですけど、サンマ、
うん、目黒のサンマ、
はい、
これ屋上で歌ってるでしょ。で地震が来たりとかね、たまにこう雨のでこう手すりみたいなのがあって、はい、そこがスッと滑ったりなんかするんですよ。
は
でこの格好で死んだら嫌だなって思うボーダーのお嬢さんようやく久しぶりに受けましたけど、ね、いやこれマジでちょっと真剣に考えるときありましたよこれ。ええー、かいなと思って。この格好でだって死んでんだよ。やっぱ見つける方も迷惑でしょ。だってこれ通報する、すみません、サンマの人死んでんですけどみたいない
やでもかっこいいじゃないですか。そしたらキーボーさんもなんかその
この姿がですか、
その姿で全うするっていう。
あ、そう、はい、例えばお好み焼き屋のさ、そういうことエースさんじゃないけど、オーナーがさ、はい、こう飲みすぎたりとか、なんかこう心臓発作とかでガーッとこう鉄板に顔をこうジュッとやけどしながら死んでるとかね、それの方がまだいいよ。これ もっと万十倍もかっこ悪いと思うんだけど
、まあ、それはそれで、
そ
うですね、
大丈夫ですか。
それがキーボーさんなんじゃないですか、うん、やっぱり
全うしたなって、はい、私感動する
かも。何その俺にその死を期待してる。
いや、
その目は何なの。じゃあ俺にこれで死ねということね。
あ、今お客さんが、お客さんがいらっしゃいませ 大丈夫ですよ、来ても
やっぱちょっとサンマがリアルだったんですかね、はいはい、びっくりしちゃった
ね、はい、ね、いやいや、それはあるでしょ。
ある、
うん、だからそういうことでね。
そうですね、
まあまあでも、はい、それぞれなんで、
はい、
まあそういった部分で言うとね、いろんなお客さんもいらっしゃったりとか、
はい、
またいろんな、あ、お帰りですか。ありがとうございます。お気をつけて、また来週お待ちしてますんで来週お待ちしてます。ありがとうございます。千本桜の社長にもよろしくお伝えください、はい、どうもありがとうございます。お名前だけ伺っててよろしいですか。お名前だけ伺って、山下さん、ありがとう、かわいらしいです、ね、すこちら の上司の方、え、課長さん、課長さんでよろしいですか。課長さんいっぱいいるんだけどお名前
田中大輔
さん、あ、ありがとうございます。じゃあもうインタビューでね、じゃあ、まあ山下さんの分もあとインタビューさせてもらいますんでお気をつけて、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。 はいね、もう皆さんお忙しい中ね、まあ、たくさん聞いていただいて本当にありがたいんですけど、うん、まあまあそんなこんなで、ね、本日の書き込みのメールの紹介はこの辺にさせていただきまして、慶応レコードの CM について今日のゲスト、ね、ちはやドットコムのパーソナリティを務めている栗林さんに、フォーカスしてですね、いろいろと、まあ、そのプロフィールのご紹介等を進めてもらいたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ、慶応レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたの素敵な音楽との出会いを演出します。
ありがとうございます。ご丁寧にこの人数で見事な盛り上がりありがたい限りですね。そこはやっぱりメグさん、このミッチェルさんのノリの良さなんだろうね。ありがたいですけども、さあさあ、そんな超平 .com 主催メグさんとパーソナリティの担当しておいでの、栗林ミッチェルさんお越しいただいているということなんですが、今日、まあ、メグさんはねたびたびご紹介させていただいているということで、今日はミッチェルさんに、ね、栗林さんにフォーカスして学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ありましたら何年とご指摘ください。はい、本名栗林ミッチル、はい、ミッチェルさんですね。はい、で、静岡県は三島市のご出身にして、ほにゃほにゃペケ年の7月1日生まれの大型と、3サイズが上から、あ、なかったな、
書いてない、
あ、なかった、
書いてない、
なかった、はい、あとじゃあ、まあ、個人的に何を言ってんでしょう、おじさま。2歳半からピアノを始め、東邦学園大学音楽学、ごめんなさい、東邦学園大学音楽学部声楽科卒業後、大学時代より全国各地の学校向けコンサート、歌のお姉さん、としてご活躍、現在もテーマパーク司会者としてもご活躍中ですね。経歴の方が2機械オペラスチューディオ余暇にて、オペラを学び、上位の成績で終了。2003年ドイツマグデブルグ歌劇場日本公演アイーダ、2007年小沢誠二音楽塾オペラプロジェクト8カルメン、2008年小沢誠二音楽塾オペラプロジェクト9コウモリに出演、2010年には浦安市総合体育館にて日本卓球リーグ実業団連盟の国家青少も務め、昨年はオーストリア、ウィーンへ、ヘルナスクにて行われた、日本との交流コンサートにてソロ歌唱をされ、あ、それ演奏をされ、月刊ウィーンに掲載されるが、決してクラシックにとどまらず幅広いジャンルの歌い手として作詞作曲も手掛け、現在は女性アコースティックバンド、ショコラビッツビットのリーダーとしても絶賛活動中といったところですが、さあいかがでしょうかということなんですが、
はい、ありがとうございます。あのショコラビット、あの、うん、先ほど今日、はい、あの皆さんに聞いていただいた、ほうほう、ラモーレベーロ真実の愛という、はい、あの曲は、うん、ショコラビットという女性だけの、メンバーで演奏していたんですけれども、最近はですね、このショコラビットという、あのバンドというよりは、あの皆さんにサポートをしてもらって、ほうほう、ミッチェルを、なんて言ったらいいんだろう、はい、もう皆さんにサポートしてもらってるという感じです。
なるほどね、
はい、なのでいろんな方と演奏をさせていただいてますね、
はいはい
は
い、おー、はい、ということは今はもうバンド活動専門店じゃなくて、はい、いろんなもう多種多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多、多 多種多岐にわたって、はい、ご活躍と。でその中の一環として長平さんでのサブパーソナリティじゃないメインパーソナリティをやっておいたと、はい、いうことなんですね、はい、きっかけは大体あの長平さんとのきっかけは何だったんですか。
まあ、浦安での、うん、あの音楽、うん、浦安ですごくこう音楽活動に力を入れている街でもありまして、
う
んうん、でそこで浦安文化会館との、うん、出会いがあって、あのいろんなコンサートとかに、うん、あの出演させていただいたんですけども、でその時に浦安の U スタイルという、うん、はい、ライブがあるんですけども、うん、このライブで、出演させていただいた時に長平を
わかんないもんですね、はい、ご縁っていうのはね。だってめぐさんには失礼かもしれないけど、ね、あのブログとか拝見したらあの世界の小沢ですよ、
ね、
で肩組んで一緒に写っててさ、
いやそんな、
ね、うん、これでしかもステージというかご活躍の、あれがまあ輝かしいその経歴には違いないんですけど、まあ、その学校のねあれだってそうだし、2歳半からピアノを始めたとか、うん、それにだけに関わらず何でしたっけ、オーストラリアとかでしょ、
あ
オーストリアでしょ、で、ね、しかもドイツでしょ、はい、それがって言っちゃ失礼だけど、まあ、浦安のね、
本当に
ずいぶんミクロとマクロという部分でどっちがいい悪いじゃないですよ。だってね、言っちゃトラさんがだってウィーンに行っちゃったみたいなもんじゃないですか。なんかそういうシリーズありましたよね。すごいシェアが広いなみたいな、
ね、本当に
人のご縁っていうかね、うん、
いやご縁ですね、うん、でも本当それは思いますね。もともとでもあの私本当にクラシックにとどまらず、うん、いろんなジャンルの音楽は、まあ、していたんですけども、まあ、どっちかっていうと私すごくあの本当に音大生って言われる、
ほうほうほう、
庶民的タイプだと自分よく言われるんですけど、
わかりました。その手揉んでる感じがすごく出てますよね。
はい、そうなんですよ、うんうん、なのでうん、あのすごく興味があったんですね、で昔子どもの頃に遊びでテープにこうラジオを撮るとか、うん、そういうのをやっていたことがあって、で声かけていただいて、あもうぜひぜひやってみたいです。
でもやっぱりネギさんやっぱキャラクターの良さだね。でも言ってもさやっぱ、ね、ルックスも可愛いし、こんな、うん、なんかねあのそれこそ王女様みたいなさ、
そんなこと
ね、このキラキラの、うん、キラキラじゃスパンコールじゃないんだけどね、ね、こうすごいワンピース可愛いし、なんかこのドレスみたいな
褒めすぎですよ、
お衣装でね、うん、で
何が欲しいですか、
ね、全部いやいやちょっと置いといて、はい、エイスさんどんな顔して見てる。メグさんがいるからそっちの顔が見えないんで、
また
いやまあいいんだけど、いやそれはそうじゃなくて、はい、いや気品さみたいなものはまあ、伝わってくるからね、
うん、
だとしたらちょっとそのギャップとあなた言ったけども、うんうん、そのそういう部分でのこう印象の違いみたいなものがね、うんうん、あっと思わされる向きはあるよね。
そうですね、ありがとうございます。
よほどエンターテインメントがやっぱお好きなのか、もう怖いもの知らずというのか。
両方あるかもしれない。あ、両方あります。はい、両方あります。
じゃあもうそれは別にそのアカデミックなものがいいとかっていうんじゃなくて、
はい、
もうそういうエンターテインメントだったりとか音楽そのものはお好きみたいな。
そうですね、あとその人が、うん、まあ、今日もそうなんですけど、こう皆さんといろんな方とお会いして、皆さんがこう笑ってる姿を見るのがすごく幸せなんですよね。だどっちかっていうとちょっとお笑いの、はい、要素が自分の
中に。考えた方がいいと思うよそれ。まだね、道はいろいろあるわけだし。あんたさ今、はい、スーちゃんキャンディーのスーちゃんって言ったけど、
はい、
あのアズマックスさんのとこに来た嫁さんの安めぐみさんとかも似てるよね。
あ、なんて
ね、
似てますよね、
うん、あね、似てますよね。そうそうそう、ほらでも男子はみんなそういう目で見てるから。あ、
そうですか。
もうそうそうそう、
ありがとうございます、そんな光栄。
だからそのお嬢さんがね、はい、まさかかぶり物までされるとはね。いやまあ今日はかぶっててもヘッドホン程度ですけどね、まあ、でもそのぐらいの覚悟でいけるみたいな話だから、はい、
大好きです。
そういうことなんでしょ、めぐさん。
そうなんですよ、は
あ、嬉しいですよね。でもなんかこう大体その女子でもね、合コンとか行ってもらうお高く泊まってるのがいるとさ、なんだよみたいな感じだけど、もうお嬢さんも全然 OK っていうか ね、もう楽しみましょうよみたいなこと言ってくれたらさ、はい、男子は嬉しいですよ。
そうですかね、だからみんな友達で終わっちゃうんですかね。
あ、そういう話。
そう、聞いてないです、
プライベート話ね。
ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと喋らすと何言うか分かんない感じ。
そういうところもちょっとあやす、デンジャラスな部分もあるわけね。 危ういところもあるわけね。
すいません、
お嬢様なだけに
素でいろいろ喋っちゃう感じ、
素で言っちゃう感じなんですね。はい、いやこのぜひでもあなたの番組にさんまま呼んでくださいよ。
いやもうぜひぜひお願いしますよ、ね、
そうです
か、はい、
でまた音楽も一緒にできるしね。
あそうですね、
はいはいはい、
私なんかでいいんですか。
いやとんでもございませんよ、もしよかったらね、
ありがとうございます。
一緒に行きましょう、一緒に。ああとかしてじゃあすげえいい
ですね。いいですね、もう
抜群抜群。はいはい、まあまあそんなこんなで、
はい、
そのご自身の方で今一押しの情報とかその他、はい、今ハマってることとか何かあったりしますか。
あそうですね、うん、あの今回まあ初めてなんですけども、実は10月の26日に、うん、初ミニアルバムを、はい、出すことになりまして。
あなるほどなるほど、
はい、で今ですね制作中で、うん、もうじき、うん、はい、上がります。
ということはもうその一押し情報っていうのは後でまたゆっくり伺うんですけども、
はい、
要するにその趣味とか思考とかっていうんじゃないのは、まあ、まさしく音楽付けというか今そういうエンターテインメントみたいなことが一番楽しいと。
そうですね、
いうことですね、はい、あいいですね。ね、本当にフレキシブル、うん、で別にあなたはそうじゃないってんじゃなくて、
ね、何も言ってないじゃないですか。
でしたね、でしたね、はい、でしたね、はい、失礼しました。はい、まあ、そんなこんなあなたたまに突っ込む時はなんか強烈に突っ込んでくるね。まあ、ありがとうございます、
はい、
まあ、そんなことなんでね、じゃあ、まあ、プロフィールのご紹介この辺させていただきまして、
はい、
次は CM に続いてですね、そんなまた、引き続き、ミッチェルさんにフォーカスして楽曲からですね Q&A 形式でまた根掘り葉掘り聞いて、伺ってまいりますので、
はい、
どうぞ差し障りのないところでアンサーいただけたらと思います。それでは CM で、は
い、お願いします。
こちら。ゲストにちょうへい .com めぐみさんからのご紹介、栗林みっちるさんをお迎えしているということで、楽曲から Q&A でいろいろと伺ってまいりたいと思います。それではこれも一応サウターのお役目なんで、めぐみさんの方からお願いできますか。
はい、ということでじゃあ改めて、本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、ニックネームはミッチェル、
ミッチェル、
はい、ミッチェルと申します。
はいはい、
ですね、年齢は別に隠してるつもりはないんですけど、うん、まあ、ちょっとあえてここでは
特に、
はい、言わないようにします、
うんうん、
で今は、浦安に在住
です。あ、そうなんだ。お住まいも近くなんだね。
そうですね、
はいはい、
はい、で仕事は、まあ、演奏活動もそうなんですけど、はい、まあ、全国の学校に、うん、学校さんに伺って、
うん、
歌のお姉さんとか、
いいですね、はい、お子さん喜んじゃうでしょ
う。いやもうすごい楽しい、もう逆に元気をもらってますね、すごく、はい、ですと
か私も楽器嫌いだからもう子供子供はね、これ
サンマ
をいじくりに来るんで、
そう、
この野郎っつってまた悪いガキがいるのよ、目黒のサンマ釣りとか行くと。
興味持ちますよね。
俺、屋上パフォーマンスでね、カラスと格闘してるけどね、ああいうイベント行くとガキと格闘しなきゃいけないもんだから大変だ、変わった。ガキはね、カラスよりやっぱりさすがに頭いいからね、波状攻撃してくるしね、後ろから攻めてきやがるんで、やったら。この前のなんかも特命になったことあったんだけども、こら待てこの野郎っつって、俺放送ほったらかしてガキに捕まえてきた。首たまつかまえて、やるなしでこれやろうみたいな、そんなあったんだけど、いやいや、本当に言えた、本当に
子供はね、容赦ないですからね。
だから、容赦ないから、お嬢さんなんかでも大丈夫、はい、そんなことない、
そうですね、まあ、その演奏の時やっぱりちょっとドレスとかを着てたりするんで、比較的ちょっとそういう
意味では悪さするの見たりとかね、騒いだりとか泣いたりするのもいるしね。
そうですね。
でもあなただったらきっと子供はだから好かれると思うから。
そうですかね、
だから俺は花から嫌われてると思うんだわ、だから俺は 何かやっつけてやろうと思って、うん、あの本人はヒーローのつもりでいるんだけど、子供からしてみればあくまでも ヒールなんだな。だから子供は本人は ヒーローのつもりなんだ。だから悪役をやっつけろみたいなつもりでかかってくるんじゃないきっと。
うんうん、でもかぶりたいとか言われませんか、
う
ん、
かぶさないから
そっか、う
ん、ふざけんなもんね、ふざけんなもんね
100年早いってことですよね。
100年冗談です。
そうですよね、
うん、はい、まあお嬢だったらいいけど
あ、いいんですか
でまたかぶりたがる人がいるのよ、また女の人でもね、まあまあまあそ、はい、お子さんは喜ぶでしょう。はいはい、続いて
はい、まあ、あとそうですね、まあ、その他に結婚式の司会とか、うん、
いいですね、
はい、そういったお仕事 も、はい、させていただいてます。
カップの方もね、いい思い出になったり、喜ばれるんじゃないですか、明るいお司会だったらね。
はい、いいです ね、毎回ちょっとほろっと来てしまうんですけどね。
はいはいはい、はい、なるほど。はい、続いて、
はい、
これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
うん、もう山のようにあるんですけど、まあ、失敗も結構多くて以前ですね、それこそ学校公演の時に、まあ、ちょっと巻いてくれと、
はいはいはい、
時間的に、
うん、
で巻きのサインが出たわけですよ、メンバーから。
はい、
その時に私マイク持ってたんですけど、
おうおう、
マイクを通してあ、巻きでって言っちゃった。
ああ、よくありました。ああ、よかったですよ、マイクのシールド巻かなくてマイクのケーブル巻き始めたらね、どこまでボケてくれるのって話だけど、見事なボケですけどね
そうですね、そこまで行った方が良かったかもしれないです。ちょっと中途半端、
中途半端な、
はい、うん、今ちょっとお店の中の雰囲気を見て、ちょっと今言ったこと中途半端だったなって反応ね、
それもあなたは気にすることでもない
と思う。そうですか、大丈夫だと思います。いや、申し訳なかったな。
全然大丈夫です。
大丈夫ですか。
でもなんかやっぱりピアノとか歌を歌われる方は歌詞が飛んじゃったりとか、は
い、あ、もう
譜面がもう真っ白になっちゃったりみたいなことはね、
ありますね、
たびたびあるでしょ。
ありますね。
そういうので大変なことだったりないですか。
有名な曲とかなのに、うん、誰もが知ってるような曲で、全然違う歌詞でもその場で考えて歌ったりとかしたことありますね。
でもまあそこも修行っちゃ修行だけどね。
そうですね、毎回勉強ですね、は
い、なるほど。またでもね、いろんなそういうこうコアなエピソードも出てくるんでしょうからこれからまた、ご紹介していただく機会があればというふうに思いますよ。はい、はい、最後になりますか。
はい、最後に栗林さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、はい、
中央屋さん以外でもあれなんですよね、個人でそうやって活動しておいでだから、
はい、
ライブとかそれこそ CD の、制作状況とかいろんなそんなことも伺えたらと思いますし、
はい、ありがとうございます。まあ、チョアヘヨでのこのラブミッションという番組の中で、うん、
はい、
一人芝居をしているコーナーがあるんですね。
はいはい、
で、まあ、ちょっとある有名な方の名前をもじらせていただいて、滝川栗林さんと、うん、ミッチェローニという、うん、
聞いたことある、はい、あるある、聞いたことある
あるですよね、
あるある、
まあ、その二人がこう会話をするっていうコーナーを
一人芝居するんだ、ね、はい、面白い。声色も変えたりするんですか。
そうですね、声色を変えてやってるんですけど、
落語家やん、もうそれ女流落語家やん
いやいやいや、もうそんな全然、まあ、でも
そのできるんだ、そんな急なことが。
いや、楽しいんですよね。
それあんたがやろ。
あ、そうですよね、リスナーさんはどう思ってるのかどうかちょっと心配ではあるんですけど、
した方がいいと思いますよ、はい、少しぼちぼちした方がいいと思いますよ。
あ、本当ですか。呼んできてもいいんですか。
呼んできてって、ね、だ、鳴らしてなんだいや、そうじゃなくて、やっぱ反響とか反応ね。
そうですよね。
言ってる意味はどういうことかというと、ここね、全然違うから、はい、そうじゃなくて、私も含めて言わせてもらうと、はい、そういうのってほら結局自己中心的になりがちだったりするし、
ね、
どう伝わってるのかって見えないことあるじゃないですか、
はい、
私だってもうこういうパーパーパーパー言ってるからお客さんにどう受け止められてるかって帰ってご迷惑かけたりすることあるからね。どうなのかなと思って、その辺は。
あ、ちょっと怖いですね、それ。まあ、ちょっと心配。大丈夫ですかね。
大丈夫なんじゃないですか。
まあまあ、オーナーが言うんだから大丈夫ですよ
だといいんですけど ね、
はい、でもまあそのコンテンツとしては非常に興味深いですよね。
あ、そうですかね。まあ、そのちょっとやりたいことがその中でもあるんですけど、
うん、
そのまあ、せっかく音楽をこうクラシックもやってきたので、うん、イタリア語 の、 音楽学語っていう表記があるんですね。だそれをこう使って、うん、まあ、言ってみればルー大柴さんのイタリア語バージョンみたいなところ、
ますます怪しいんだけどますます怪しいんだけど、
はい、でこう愛情表現をするという、
面白いかもしれないね、
はい、っていうコーナーとか、
そうなの、
はい、そこもちょっともっといろんな声を出せるように。
ここでストップしってわけにいかないですよね。
あ、ここでですか。 あ、もうミッチェルには全然いつでも連れてこれるんで。
ああ、はい、そうですか。じゃあ連れて来なくてもいいですね。今日はいいです。
ちょっとやめといた方がいいかもしれないですね。
今日はいいです、はい、また改めてということで。あ、
そうですね、
はい、まあ、それよりもむしろ番組聞いていただいた方がいいわけだよね。
ぜひぜひ。
なんていう、はい、コーナーでしたっけ、あなたの番組、
ラブミッションという、
ラブミッション、チョアヘイドットコムさんで検索して、はい、でミッチェルさんでラブミッション、はい、聞いていただくと、はい、いうことですよね。結構じゃないですか。まあ、じゃあ最後になっちゃいますけど、はい、そんなミッチェルさんの、はい、夢どんな感じになりましょうか。
はい、今後、まあ、さらにこういろんなたくさん の、うん、あの場所にも、うん、参加もして自分も積極的にいろいろ音楽活動を含め、うん、まあ、10月 の、 その26日に、うん、初ミッションという、
はい、
はい、タイトルで CD を出させていただくんですけども、うん、はい、でそれも含めてライブ活動ももっともっとしていきたいなというふうには、ね、はい、思ってます、はい、
なるほど。またそれあのカンパケができましたら番組あって、はい、もしよろしかったらお持ちになっていただいて、
ありがとうございます。
こちらでもあのご紹介させていただけたらと思います、はい、そんなことでよかったでしょうか。
はい、もうありがとうございます。
こちらこそ、はい、まだまだだけどこれめぐさんちょっと1回では尽きないんで、はい、またちょっと違った機会に改めてね、
あ、ぜひぜひ、
はい、
ね、
あの行きたいです。
お出かけになっていただいていろいろとそのね、その怪しくないその一人芝居もぜひご披露いただけたらなというふうに思ったりしますけどね、は
い、
そんなこんなで本日は、栗林道樹さんと、チョアヘアドットコムのメグさんにお越しになっていただきましたという形でまとめさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
はい、大阪どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、さあそんなこんなでですね、学園的には番組、名物のですねコンテンツはございまして、それこそ、まあ、テレビ東京はもやさまでもですね話題にしていただいたんですけども、今日学園不名物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、お店の入店状況に応じてご来店のお客さんには本日のゲストの栗林さんが、2歳半からピアノを始められたということでね、あなたの子供の頃何か始められていたお稽古事やお習い事がありましたら、それは、まあ、あるいは興味や関心事でも結構なんですけどね、そちらについてさあめぐさん、頑張ってインタビューしてください。こちらの男性の方からでも女性の方どちらでもいいですよ。
はい、じゃあどうしよう。
はい、
じゃあ、あのいいですか。はい、じゃあということで、
お名前から。
松香と申します。
松香さん、松川さん、
はい、松香です。
松香さん、
はい、
これどんな字かかるんですか。
松に香る
です。おー、いいの名前だ。松香さん、松香さんは今日初めてお越しになったの。
はい、そうです。
なんか誰か騙されて連れられてきたとかそういうの。
違う。
あ、そうじゃなくて。
入ってびっくりしました。
ありがとうございます。ずいぶん長らくね、なんかこう、はい、あの付き合っていただいて。あの、どなたかのファンだとか、そういうことではなくて。あ、ありがとうございます。
そういうわけでもなく、全然知らなかったんですけど。
ありがとうございます。はい、さあ、そんな松香さんですけども、はい、小さい頃、お習い事とか、何かお稽古とかやってたことってありますか。
はい、水泳を5年間習ってたのと、うん、あとやっぱり私もピアノをやってて、つい最近までやってたので、二十何年、でも全然成果出なかったんですけど。
すごいじゃないですか、はい、ピアノ、エチュードとかソナチネとかなさったんですか。
バ
イ
エルとか。やりました、
その他には。
はい、
その他には。
その他にベートーベンが好きなので、ベートーベンのソナタとかやりました。
でもミッチェルさん、はい、お話合いそうだ、
はい、
ね、あとでまた、じゃあよかったらね、
ぜひ、はい、話したい、
ね、かわいらしいお嬢さんね、はい、今あのサブパー募集してますんで、よかったらいつでもお出かけになってくださいね。これをご縁に。
はいはい、
なんかうちの番組なんかそんな、だからあのね、本当に手のいいマルチ商法的なラジオ番組になってないかしらと思って心配することあるんだけど。はい、ありがとうございました。松田さんどうも。はい、じゃあこちらの、だからどうね、こう、お名刺まで今いただいて、なんかグッズも頂戴しちゃいましたけど、お名前から。
あ、田中大輔と申します。
田中大輔さん。
はい。
はい、どちらのスポーツジムからお越しなんでしょう、今日。
小杉の方で、あ、違います。やってません。
見事な乗りつっこみで。とても素人とは思えない。見事な乗りつっこみ、ありがとうございます。
いいえ。
そんな、田中さんでしたっけね、
はい、
田中さんは、こちらお名刺までいただいちゃったんですけど、これ紹介させていただいてよろしいでしょうか。
よろしいです。
あ、これはもうね、社会的な地位とか名誉とか保証しませんよ。
大丈夫ですか。大丈夫です。
千葉信用金庫だもの、
はい、
めぐさん銀行マンの方だから、
はい、
これはやっぱりトークもしっかりしてるし、あのね、女性のやつはね、しかも課長さんだっていうから、
はい、
ということは今お帰りになった、お嬢さんは部下の方です。
部下でございます。
あ、そうですか、はい、怪しい関係じゃないですね。
違います。本当でも違います、言います、
うん、
でも田中さん
違います。
何こいつ。いやいや、まあ冗談ですけども。さあ、インタビューの内容にお答えいただきましょうか。お稽古事とかいかがでしょう。
はい、小学校2年生からソロ版を習っておりました。
ソロ版、昔は王道でしたよね。あ、だって銀行マンだから。
その通りです。
じゃあもう銀行マンになるべくしてなったみたいな感じなんでしょうか。
その通りでございます。
はあ、ということはやっぱりもうそれはゆくゆくはその新金さんの支店長みたいな、
希望はそうですが、
これ本当に放送大丈夫ですか。
大丈夫だと思いますけど。
でもまあね、政治家になったら必ずやっぱり一回は首相になるみたいなことは必ず言いますからね。
そうですね、
今後でもどうですか、その田中さんの、まあ、夢と言いましょうか、そういう支店長になるのも終わりでしょうけど、プライベートなことでも結構なんですが、
あの長生きをして、うん、美味しいお酒と、うん、あのいろいろな出会いを大切にしたいと思っております。
ただちょっとよろしいですか。
はい、
これ系じゃないですよね。
そうかもしれません。
今みんなどっとなんか波が向こうへザーッと引いてちゃったんだけども。まあ冗談抜きして、ありがとうございました。でもまた今度ね、これをご縁によかったらご引きに、またあのご当地つながりということでルチさんにもお出かけになってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいや、ノリが抜群なんで。さあ、お待たせしました、新内そちら。はい、お待たせしましたけども、さあお名前から。
なぎらエイトです。
あー、出ました、イエーイ。
こんにちは。
もうメグさん、学大の今エースですから、はい、はい、そんなエイトさんは、ね、今の質問に最初じゃあお答えいただきましょう、はい、お稽古事とか習い事っていうことになるとどんな感じでしょう。
僕もピアノと水泳やってました、
うん、マジな顔して。
はい、
ピアノはじゃあもう結構いけるわけですね。
いや、もうでも小学校の時は結婚式とかやってたんですよ、でもベートーベンとかが、ごめんなさい、嫌いで、あのドラクエばっか弾いてたら、もうやめてくれって言われて、ピアノ教室クビになっちゃいました。
あ、そうなんですか。
はい、
でだってなんか習い事って言ってもマジでピアノやっておじだったんだね。いいじゃん。
やってましたよ。はい、
でなんかこう小話だとかそういう。
なんで小学校で小話行くんですか。
いやいや、フォークソングこれ覚えるとか、戦争を知らない子供たち覚えるとか、なんか悲惨な戦い覚えるとか、そういうんじゃなくて。
そんな小学生嫌ですよ。
すいません。
そんなの嫌でしょ。
嫌だもんね。まあそんなエイトさんは、はい、次回の学芸部にお越しになっていただくということなんですけども。
お願いします。
何か抱負とかありましたら今から伺っておくんですが。
来週ですか。
来週の放送に向けて意気込みとか。
来週そうですよ。なんか、はい、学大の楽しさをアピールしたいですよね。
はい、
でラジオを使って。
ね。はい、まあ、じゃあそれ楽しみにしておりますんで。
こちらこそお願いします。
意外とあんまり当たり障りのないコメントでしたね。来週は
ちょっと飲んでるから、あまり喋ると危ねえかな。
大丈夫。来週はバンバン飛ばしていきましょう。
はい、お願いします。
はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。はい、そんなこんなでね、今日のインタビューのコーナーはこの辺にさせていただきまして、CM 続いてエンディングです。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車、車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車、国産会社何でも揃う。
どうも
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
37.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、随分まあ本当にいろんな意味でご迷惑かけちゃったんですが、メグさん的にいかがでしょうか。
あっという間でした。楽しかったです。
ごめんなさいね。局長に告げ口しないでね。
大丈夫です。
はい、
はい、
なんかあの浦安を歩けないようにしてやるとか、
そんなそんなとんでもないです
よ。意地悪しないで。
大丈夫です。また呼んでください。
僕は好きだからね。
ありがとうございます。はい、
かわいいじゃんなってね。
そうですよね。
ちょっとまあ天然ボケしてるけどね。そこがまたチャーミングでいい、かわいいの。はい、またあの目黒さん祭りに来てくれた時なんかもね、はい、あのちょっと青剤的なね、ちょっとチャイニーズドレスみたいなのを着てくださって、ちょっとセクシーなのね、それが。
あ、そうですよね。セクシーな、
何も出ませんか、
頼れる。
そうそうそう、
素敵な女性ですから
、まあでも久しくお目にかかってなくて、学園風対、まあ、対じゃなくてね、学園風とまたそアンドチョアヘルさんとのコラボレーション的なお話も ね、
そうですね、
ここのところちょっとあんまりできなかったから、チョアヘルさんもこのご躍進なので、ちょっと改めてまたね、この時間終わってから、
はい、
何かとちょっと時間の許す範囲でお話しさせていただければね、
はい、
と思いますし、
ありがとうございます。
学大もいい街なんで、浦安からまたどんどんお出かけになっていただいて、
そうですね、
はい、ルチさんだけじゃなくて、はい、美味しいお好み焼き、お好み焼きさんもあれば、
あ、はい、
ね、お金のことなら親近さん知らせてね、なことでお出かけになっていただけたと思います。
はい、
ありがとうございました。今日はどうも。
はい、
さあそんなあーパーソナリティ長平さんをやっておいてのミッチェルさん的にいかがでしょうか。
はい、いや楽しかったですよ。
本当ですか。
はい、っていうかいいですね。
そうですか。
学大、
うん、もう長平愛してた。
ダメですよ。
ちょ、マジでダメ出ししてんじゃん。マジでダメ出ししてんじゃん。まあでも浦安つながりだからね、なかなかそうもいかないでしょうけど、でも楽しんでいただけたのに、
はい、楽しかった
です。逆に呼んでくださいよ、マジで。
いや、もう本当ぜひ、
あの A さん連れてくか。
あ、つ、あ、連れてきて
くる。あ、ぜひぜひ。
本当ですか。
で、自宅で焼いてもらうから。
そっちでですか。
そっちでか。
収録自宅ですけど大丈夫ですか。私の部屋になって
ますけど。いや、もうさらに結構なんじゃないですか。
あ、そう。
うん、そうそう。ただ彼も一緒に来るから。
ああ、
田中さんも一緒に来
る。あ、いいですね。じゃあそうそう、もう皆さんでパーティーってことですね。
で、みんなでその晩弾こう。なんだかわけわかんない集まりになっちゃうけど、まあまあ楽しんでいただけたら何よりです。まあこのレギュラーの方の、ミッションでしたっけ、
ラブミッション、はい、
ね、頑張ってくださいね、
は
い、
ありがとうございます、
は
い、
また私の方は個人的にはトーフレディの方一つよろしくお願いします。ね、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それではですね、来週の告知になりますけども、先ほどからちょくちょくお話しさせております9月4日火曜日はですね、アシスタントに阿久津香織、そしてゲストには、あ、満を持して下町もんじゃ焼き楽楽代表取締役は、なぎらエイトさんをお迎えしてですね、楽しく愉快にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには、学園 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、ご聴取ご参加いただけたらと思います。それでは、ね、はい、すいませんけども、私がですね、お約束でございまして、それではそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんでですね、来週という元気なコールでお開きにさせていただけたらと思います。マイクをそちらに向けさせていただきますので、拾わせていただいてよろしいでしょうか。あ、田中さん中心に行きますか。はい、大丈夫でしょうか。はい、じゃあスタッフの皆さんもご協力ください。じゃあね、ミッチェルさんもよろしく、よろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。さあ飲むぞ。みちえさんもよかったら一緒にやりましょう。 はい、ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。